皆さんこんにちは。一口 PKI エピソード47第47回目をお届けします。今回もお相手はゆりかと
ひとけいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回も早速一口 PKI からちょっとした話題なんですが、Chrome の、バージョンいくつだったかな、やばい、バージョン106だメモしてたのに。Chrome のバージョン106からですね、 OCSP による失効確認、証明書が取り消されてないかの失効確認を EV 証明書に対してももうやりませんよというアナウンスが出た話をしたいと思います。はい。で、その話のタイトルの通りなんですけど、今まではですね、Chrome を使っているときに、証明書の、サーバー証明書の種類で、オーガナイゼーションバリディの OV と、ドメインバリディの DV は、そもそも OCSP によるオンラインで執行、チェックをできるやつですね。あれはそもそもやってなかったんですけれども、エクステンデッドバリディケーション、EV 証明書、かつてはアドレスバーが緑になってた、一番、サーバーをやってる実態の証明を確認、一番きちんとチェックしましたよっていうランクの証明書については、ちゃんと、オンラインでの OCSP を使った執行確認っていうのはやってたんですけど、それももうやめますよと、いうことでした。で、OCSP によるオンラインの執行確認はなんでやめるかっていうと、プライバシーの懸念っていうのがありますと。で、それはどういうことかというと、OCSP というのはオンライン OCSP サーバーというところにステータス確認に行くので、こうユーザーがまあ直接確認に行くわけなんですけども、そうするとユーザーがどこのサイトにアクセスしようとしてるかみたいなことが、まあ、その OCSP サーバーとかの方にまあバレちゃう、なので、まあ、セキュリティでなんか情報漏洩とかではないんですけれども、プライバシーとしてそのどこのアクセスにしてるかっていうのが分かっちゃうので、プライバシーの懸念があるということで、それはやめようということだそうです。それで OVDV に関しては、Chrome ではもともともうやめてたんですけれども、 EV 証明書についても OCSP による執行確認はやめますと。で、証明書の執行確認っていうと、多分教科書とかで一番習ってるやつって執行リストっていうやつで、執行した証明書を CA が公開して、そのリストを見ていく、 CRL ってやつですね、CA 公リストを見に行くっていうパターンが、一番基本としてまあ知られていると思うんですけど、それに関してもそもそも Chrome はそもそも CRL による確認はやってなかったんですね。なので OCSP による執行確認が EV 証明書に対して残ってただけ。じゃあ執行確認全く Chrome やってなかったかっていうと、このポッドキャストでも何回か触れたと思うんですけど、Chrome ブラウザが主要なウェブサイトの証明書の執行状態をこう取りまとめて、ブラウザにその記憶させておいて、状態をこう定期的に記憶させておいて、そのブラウザが代わりに執行確認をしてあげる、執行状態を教えてあげるっていう CRL セット、セッツですけど英語では、CRL セットを実装しているので、ユーザーが例えば CA から執行リストをこう持ってきたりとか、オンラインで確認に行かなくてもブラウザが取りまとめて確認しているので、その CR セットで確認できますよということを持って執行確認やってたんですね。で、それ自体は続くので、まあ、今後ですね、その CR セットを使って執行確認はまあ継続しますよと。ただ一個問題があって、この CRL セットは世の中5万とあるウェブサーバーの証明書全部を持ってるの執行状態を持ってるわけではなくて、こうメジャーなウェブサイトの執行状態を持ってるんですね。なのでマイナーな ところから出ている、マイナーな市営局から出ている証明書を使っているウェブサイトに関しては、この CRL セットで確認、失効状態が確認できないということになります。なので、代わりにどうするかっていうと、もう一つ、そのオンラインで失効状態を確認する OCSP の、こう、ステープリングって言って、ウェブサーバー側とか、まあ、ブラウザ側とかで、その状態を持っておく OCSP ステープリングっていうのがあるんですけど、OCSP ステープリングもまだサポートされるので、OCSP ステープリングをマイナーなサイトはちゃんとやっていかないといけない。じゃないと、ユーザーさんが失効状態を確認できないですね、と。
できないケースがあるってことか。それはなかなかあれですね。
そうですね。なので、今まで、でも DV、OV に関しては、
すでにそうなのか。
すでにそう
え
っていう状態で、OCSP ステープリングをやってないサイトも多いでしょうから、CRA セット乗ってないってことになりますね。なので、影響が出るのは、EV 証明書を使っていて、かつ、マイナー、CRA セット乗らない、こう、マイナーなサイト。かつ、OCSP ステープリングもやってない。なので、まあ、EV やってるところは、CRA セットに乗ってるところが多いのかもしれないですね。EV 証明書自体は、やっぱり、こう、費用も高額ですし、その、ちゃんとその存在をいろんな角度から証明して取れる証明書なので、影響っていうと、まあ、かなりミニマムかもしれませんが、まあ、また一つ EV と DV、OV の違いが
なくなった。
なくなった。っていうのはありますけどね。
そうなんだ、そうなんだという感じです。
はい。証明書の執行確認は奥深いですね。
なんかいつの間にかね、かつてこうだと思っていたものとは全然違う姿になっている感じがしますね。
そうですね。昔はその市営局が出している失効リストをちゃんと確認したいユーザーとか側が確認に行って、リストをダウンロードしてきて CRL を見るっていうのから、オンライン確認、
OCSP になっ
お
て。
しなりで、果てはそのオンラインでも確認せず、ブラウザが全部代替してやってくれますよと。ただしメジャーどころのみ。っていうのがもう主流なんですかね、WebPKI 業界では。
ですかね。ここ10年でなんかすっかり景色変わった感じしますね。
ねえ、ちょっと流れが早くて。なので、例えば、証明書の執行確認はどうやるんでしょうかっていう、こう、教科書的な勉強してると、WebPKI 業界においては結構もう様変わりしてるので、結構こ
なんか年齢がバレそうです。なんて答えるかによって。
そうですね。
なんかね、この間見てたら、モダンな CA はもはや CRL のファイルをパブリックに公開してないところもあったりして、そんな感じなんだっていう。
そうですね。まあ、あとはその教科書とかテキストとか、結構ウェブサーバーの管理みたいなところで、まあ、どこまで PKI の話が書いてあるか分かんないですけど、サーバーに証明書をセットして、その執行確認がされる話のところまで書いてあるテキストとか、こう管理本みたいなのがあるとすると、そこのパートに関してはちょっと最新情報でアップデートしとかないと。もはや CRL は見に行かないので、こうトラブルシュートしようとしたときに、証明書がなんか変な感じになって、ウェブサービスがね、うまく見れないってなったときに、そういえば執行確認ってどうやるんだっけってこうなったときに、この現代の WebPKI の執行確認模様を知らないと、なかなかうまくトラッシュできないかも。
我々ですら最新の状態が何なのか、その都度調べないと分かんないですよね。
そうですね。いや、もうもはや自分でもよく分からなくなってきたなと思いました。
でもこの感じだと、ウェブサイト管理者の人は OCSP ステープリングまでやった方が良さそうですね。
まあ、やった方がいいのかな、その執 合格人にどれだけバリューを感じるかっていう問題もそもそもあるかもしれないですけどね。だってウェブサーバーの証明書ってもはやもう90日
そっ
で、
か。
しかもどんどん短くなっていくわけじゃないですか。失効確認っていう話自体が。
そのウェブサーバー証明書を執行するっていうフロー自体が相当イレギュラーなことな感じになってきましたね。
で、じゃあその証明書の有効性を取りやめたいっていう目的に注目すると、もちろん失効で有効状態を取り消すってこともできますが、もはやそのブラウザはそのこれはもう信頼しないぞってこうハードコードでこうこの証明書は信頼しないってさせるテクノロジーも持ってるじゃないですか。その PKI の失効確認とは別に。あるいはその証明書を使っているウェブサイトをブラウザ上でもうここのウェブサイトはその有効な証明書をもはや保持してないので見せませんみたいな、そのウェブサイトブロック機能みたいなのを使うこともブラウザとしてはできるわけで、わざわざ証明書あるいは鍵が期待したからといって執行に頼らなければならないってわけでもないのかも、WebPKI においては。ただ一方でそういう CRL セットとか有効じゃない証明書とかそうやってバンできるテクノロジーを持ってるのは特定のブラウザだけじゃないですか。Chrome、Firefox、Safari、で、あと Edge とかそういう。で、それ以外にも世の中いっぱいブラウザーというか、そのブラウジングできるものっていうのはいっぱいあるので、そこがちょっと心配ですよね。マイナーなブラウザ使っている場合は。
どの実装がどこまで執行検証厳密にやってるかってね、パッと見は分かんないですからね。
はい、なので大手プラットフォーマーたちがいろんなその悪用がされているってテレメトリーを持ってるから執行 CA がやる執行よりも早く対応できるんですけど、プラットフォーマーから出してないブラウザーだと多分そういうのは難しいとかね。
なんか難しいですね。
奥深
そ
い。
う、なんか毎回同じ話してるけど、その証明書の執行には常に大きな期待が寄せられるけれども、執行検証がやっぱりどうにもちょっと難しすぎて、全ての場合でその執行検証が期待通りに動くかというと、若干頼りないっていうところがね、その
どうしてもね。
難しさが WebPKI だけじゃなくて本当に思います。
まあ、そういったアナウンスが出ましたので、興味のある方は、Google さんがですね、ディスカッションのページのところで、こうしますよっていうアナウンスを出しているので、ちょっと見てみていただければと思います。
このスレッド読みやすかったです。
この Google の
はい。
アナウンススレッドです。まあ、そんなにたくさんのことが書かれてはないんで、そんなに議論も盛り上がってないんですけど、ああ、そっかそっかって感じなんですけどね。はい。そう。で、すごい余談なんですけど、この WebPKI 業界において、ライアンさんっていう名前の エキスパート多い、Google のクロールートプログラムで今回アナウンスしたのが、ライアン・ディクソンさんっていう方なんですけど、Google トラストサービスのWebPK を長年業界で支えられてきたのがライアン・ハーストさんっていう方がいて、それも Google のトラストサービスでよくこういうところでは
お見かけします
お
ね。
見かけする方なんですけど、その新たなというかライアン・ディクソンさんも出てきて、ライアン・ハーストさんに加えて、でかつライアン・スリービーさんっていう別の PK エクスパートの方もいるので ライアンが渋滞してます。
ライアン絨毯してますね。私のチームメイトにもライアン3人います。
ライアン多いですね。
たまたまね、たくさんい
た
る。
またまね。まあよくお見かけする名前ではありますけどね、よく使われてる名前では。 日本で言うとどれぐらいの感じなんでしょうね。
でも同じチームに3人ってファーストネーム3人かぶるってなかなかだなと思って。
そうですね。なかなか同じチームに3人は日本だとそこまでないか。翔くんとか。
3人はいないかな、同じチームに。
いないか。3人はいないか。こう、短くすると、かぶっちゃうとかあるかもしれないですけどね。なんかこう、
でも同じクラスに木村が3人いたことあったな。
おう。木村、佐藤、鈴木は、名字、日本だと名字かぶれ率が高いのかな。
日本だとね、ラストネームの方がかぶりやすいかも。理屈はわかんないですけどね。
ファーストネームって漢字のバリエーションも入れると、なかなか意外にかぶらない。
あれ？私、あれですわ。同じクラスにひとみさんにいましたわ。
いるんじゃん。
いましたね。
ゆりかはいないな。ゆりはいたけど。
そっか。
でも漢字違ったんじゃないですか？
他の二人は一文字の画数が多い方の瞳で、私だけ二文字の画数が少ない瞳でした。あるある、ある。
あるある。あったな。
ありました
あり
ね。
ました。ありました。
あまりに
あ
も
りました、ありま
身
し
近な出来事すぎてスルーしてた。
た。まあ余談でしたが、ライアンさん。で、ライアンさんがアナウンスしたやつに、ちゃんとライアンハストさんの方もちゃんとコメントしたりしてて、簡潔で見やすいんで、特にウェブ系でね、やられてる方は、ちょっと見ておくといいかもしれないです。
これアイコンのお写真がなかったら別の人物だってわからないかもしれないですね。
そうですね。
アイコンがあってよかったです。
ダイアン。まあ、しかも、最後の署名のところ、署名っていうか、最後に、署名で、こう、名前書いたりするところも、結構みんなファーストネームしか書かないというか、コメントの締めが。
私も今、瞳ってだけ書けば、誰とも被らないんで、チームの中だと。
確かに。
そうなっていくな、だんだん。
私も、かぶんないんで、ですね。私はあんまり人とかぶらないかもしれない。生涯にわたって。はい。ということで、見てくださいませ。
ちょっとした小話なんですけど、以前番組にも出ていただいた漆間さんがちょっと前に言ってたんですが、OCSP の RFC のドキュメントって、その RFC の歴代でも最悪と言われるぐらい読みにくいらしいんですよ。
そうだったかな。もう真面目で読んだの相当昔だったので、最近読んでないですけど。
ちょっとその RFC を読みやすいと思ったことがなかったから、そう、
確かに。
読みにくいっていう観点で、なんかそうだよねと思うこともできなかったんですけど。
確かに。すべてが読みにくい。
なんで、もし興味がある方がおられたら見てみてもらいたいですね。その OCSP の、ほとんど今役割を終えようとしている OCSP の RFC、読みにくいらしいということで。
興味があったら皆さん読んで、読みにくさを体感してみてください。ということで、PK ネタは以上です。で、一つですね、私たちのポッドキャストが、ハテナブログでですね、自分の行っているセキュリティ関連の情報収集っていうタイトルで、まとめてくださってる記事を出されている方がいて、そこにですね、セキュリティの情報を集めるために私たちのポッドキャスト、リストしてくださった方がいらっしゃいました。
ありがたい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。光栄です。並べていただいて。
光栄です。他2つは著名なセキュリティ系の日本語ポッドキャストで、私たちのがそんなところに並んでいいんでしょうかという感じなんですけど。
ありがたいですね。
まあ結構その、 そういうふうに紹介していただいたりして本当にありがたい限りです。ということで、雑談しますか。
そうですね、
うん、どうですか最近。
なんだっけ、ロードバイクにハマってるんですよ、う
ん、
今、
うんうんうんうん、よくライドに行ってますね。
そう、それで家の近くに湖があって、
うん、
そこによく走りに行っているんですけれども、
うん、
なんか湖のへりみたいな堤防みたいになってるとこがあって、そこの上を、はい、散歩したり自転車で走ったりできるようになってるとこがあって、なんかそこにね、
うん、
迷い亀がいて、しかもその夏の日の炎天下に堤防の上なんで水から相当遠いんですよ。でもなんかカラカラに乾いちゃって、
うん、
日光浴してるというよりはどちらかというと迷子になって乾きすぎてるみたいな感じになってる亀がいて、
うん、
助けたっていう出来事がありました。
池っていうか湖に戻したんですか、う
ん、なんかその近くにいた人と協力して、
うんうん、
はしごリレーみたいな感じでこう
へえ
手渡しして水の近くの人まで送って、
おお
水に戻してもらったっていうのが1回と、あとはなんか何日か後にまた同じ状況になってる亀がいて、その堤防の上で、
うん、
なんかどっかで迷子になっちゃってここに来ちゃうのかなとか思ったんですけどね。その時は周りに誰もいなかったから、手に、うん、亀手に持って、
うん、
自転車で湖の岸まで行けるとこまで連れてって、うん、そこで話しました、
うん、おー、これはもう竜宮城に招待される。
もうね、行けますよ。2回も助けたらいけますよ。
すごいすごい。
亀
でもなんかあるのかな、なんか例えばこう排水路の出口が近いとか、
でも周り見ても全然わかんないんですよ、どうやってここに来たの。その堤防の下には亀確かにたくさんいるんですけど、うん、その堤防を登ってこれるわけがないんで、90度ぐらいあるし、理屈が不明です。
堤防の水かさが増した時に飛んでちゃった。
いや、もう全然そんな届かないですよ、堤防の高さ。
不思議ですね。
ね
ー、へー、でもいいことしましたね。
うん、なんか亀ってあんまり見る機会ないですけど、
うん、
なんかね結構可愛いんですよね。その特に小さい3センチぐらいの子どもの亀とか湖にいるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかね可愛いんですよ。
へー、亀がいっぱいいる湖、
うん、
野生ですよね。もちろん
そうだけど、多分そうだと思います。
うーん、確かに日本とかだと亀いない。
私の実家の大阪にある四天王寺っていう、
うんうんうん、
何でしたっけ、聖徳太子が五重の塔を建てた、
うん、
あれ違うかな、うんうん、自信ないけど、
うん、
なんか歴史上の偉大なる人物が、
うん、
歴史上の偉大なる建物を建てたと言われる四天王寺というところがあって、う
ん、はい、
そこのお堀にすごい亀たくさんいるんですよね。なんかそれもあってノスタルジックな感情が亀に対してあるかも。
確かにお堀とかいるイメージがありますね、
うん、
確かに確かに。亀やっぱり水族館で大きいのを見るぐらいしか最近はないかな。ちょうどなんか先週水族館に行って亀見てきました。亀いっぱいいるなと思って。
結構でかいやつですか。
結構でかかったです、そこのは。結構でかくて、こうよく水族館にあるこう水槽の下にこうちょっとトンネルみたいなのができていて、
うんうん、
こうそこを人間が歩けて上水槽を下から眺められるようになってるみたいなとこだったんですけど、ちょうどカメがですねそのトンネルの上をこう通ったりとかして、うん、カメのお腹とか見てきました、
うんうん、
でっかい感じ。いいですね、
夏の水族館いいですね。
いい、すごい良かったです。 なんかありがちですけど、普通にアシカショーとかイルカショーとか見まして、
うんうん、
楽しかったです。あとペンギンとかね、
うんうんうん、
ペンギン可愛かった。
なんかダラスの街の中にも水族館があって結構立派らしいということは聞き及んでいるんですが、機会がなくてまだ行ってないですね。なんか街の方に行くと車止めるのが大変なんですよね。
駐車場ないんですか？
あるかもしれないけど、そのオフィシャルで一番近いやつ多分ね20ドルとかするんですよ、う
ん、ああ。なんかでもアメリカって無限に駐車場あるイメージですけどね、都市部だとそうでもないか、うん、
ダウンタウンの中だと結構、
確かに確かに、
事前に5ドルぐらいのパーキング探しといて、
うんうん、
行く。5ドルはないか、10ドルぐらいはするのかな、
まあ確かに確かに、
なんでまあちょっと多少思い切りが必要な感じですね。
確かに確かに、いや夏の水族館は楽しいですよ。
うらやましいです。
うん、で最近そういう水族館増えてるかもしれないんですけど、こう地域の魚みたいなのをこう再現した水槽とかあって、
うんうん、
私今回結構地方の水族館行ったんですけど、うん、その地方のに泳いでる近海の魚みたいな、アジとか、う
ん
うん、そういう感じのこう
美味しそうなやつじゃん、
はい、美味しそうなやつがこういっぱいで、そういう日本海側だったんですけど、日本海側でこの地域で、まあ、生息してるってことは取れて食べられる名物の魚がこう展示してあって、
うんうん、
その様子を再現した水槽になってるんですよ、
うん、
この近海の日本海を潜ったらこんな感じになってますみたいなの面白かった。でその瀬戸内海側の水族館にも行ったんですけど、
うん、
瀬戸内海側は瀬戸内海の魚いて面白いと思って、食べれるやつ、
もうテキサスに住んでると多様な魚見る機会がないですからね。
まあ海とはちょっと縁遠い地域ですもんね、
うん、なんかその食べたりしないし、
そっか、
うん、
食べるのもあんまり、
うん、
まあテキサスといえば肉って感じですよね。
普通のスーパーではあのお魚の姿の魚売ってることはもうないんで、
うん
うん、切り身のね、
うん、
サーモンとか、
うんうん、
ティラピアとかあるけど、うんう
んうん、まあ、
いいですね。
肉ですよね、テキサスはね。
そうですね。
いや、いい体験をしましたね。じゃあきっとそのカメが魚を持って竜宮城へいざなってくれますよ
楽しみに楽しみにしています
年を取らないように気をつけないと、
うんうん、
面白いです。夏のね、体験といえば、そろそろもう夏も終わってる感じなんですけど、我が家の家庭菜園、2022年の夏はですね、
うん、
ほぼ失敗に終わりました。
あらあら。
悲しい。
どんな感じでした？
今年はですね、まず、苗を買って植える、まあ、4月、5月とかの時期、うん、ちょっと、寒かったりとか雨が多かったりとか、うんうんうんうん、なんかちょっと天候が不安定だったので、なかなかこう植え付けがこうできなくて、
うん、
それでなんかちょっと遅れて、本当は枝豆やりたかったんですけど、枝豆の苗はもう終わってしまい、うん、種を植えるにもちょっと遅いなっていう感じになってしまい、うん、で今年はねあんまり植えれなかったんですけど、
うん、
トマトとピーマンを植えたんですよ、
うんうんうん、
そしたらトマトは残念ながらモザイク病にかかってしまい、
あらあら、
はい、泣く泣く、さようならしました。でピーマンは結構順調に育ってるんですけど、で花つくんついたんですけど、
うん、
全然実がならないんですよね。
それは受粉してないのかな、
かな、
かな、難しい
難しい。なんか家庭菜園用のお手軽苗みたいなのをいつも使って、しかもこう品種改良されてて病気にも強いし、 身がこうポンポンなるみたいな感じで書かれてるのを買ったんですけど、全然ならない。一個も収穫できてないまま夏が終わります。
難しい。
難しかった。
まあ、ちょっと今年はお天気が難しかったかもしれないですね。
ね、ピーマンはとにかく脇芽をこう取らないと、
あ
こう、枝ばっかりになって実がならないよって言われたんで、一生懸命こう取って結構綺麗な形に2本仕立てでいけてる感じなんですけど、花もついたし、いけると思ったんですけど、なんか難しかったです。悲しい。
残念ですね。私もこの夏は全然何にもダメでした。一回すごい雨が降って、そこで苗が倒れてしまって以降、もう何もかもダメでした。
ちょっとダメでしたね。ただね、花の方は結構綺麗にできて、アジサイをね、2鉢ぐらい植えたんですけど、ほらね、もうすごい、いっぱい咲いて、色とりどり、綺麗に咲いて、ちょっとあんどん、支柱をこう、丸い支柱を立てて、あんどんっぽい感じにしたんですけど、綺麗な感じで、ずっと結構咲き続け、で、最近は、その、朝顔っていうと赤、青みたいな、こう、花が咲くっていうイメージだと思うんですけど、1個はそういう感じにして、もう1個はね、最近こうカラフルな、いろんな色のこうカラフルななんかアジサイができるっていうのが最近は品種改良で出てまして、ちょっとこう、マーブルじゃないけど、ちょっと模様が入ったように見えるようなやつとか、いろんな色のがこうポンポン咲くってい
いですね。
う。ね、そろそろ花も終わって、今年はちゃんと種を取ろうと。朝顔の種、こうなんか茶色い袋みたいなのができて、そこに黒い種があったの覚えてます？なんか小学校って朝顔やるじゃないですか。
やります、やります、覚えてます。
ちゃんと取ろうかなと思って。
いいですね。また来年育てられる。
そうそう、今年はまだ台風が直撃してなくて、一回ちょっと来ましたけど、苗は避難して無事だったから、こう倒れて、こう倒れて風が強くて倒れちゃうと、結構もう種もぐちゃぐちゃになっちゃったりすることもあったんですけど、今年は収穫できそう。
私も地べたに直接植えられるやつを植えたいなっていう気がしてます。次こそは。でも一回ちょっとお庭ほったらかして原生林みたいになっちゃったから、一回リセットしないといけないですね。
原生林になっちゃった
なっちゃいました。 もう特にほったらかしたままで、生態系のサイクルが2周ぐらいしてる感じになっちゃってますね。
そこから何かが生まれてくるの？
もう全然知らない植物生えてますもん。こんなの植えた覚えないな、みたいな。
それどんな花なんでしょうね。今なんかアプリで花がわかるやつとかあるじゃないですか。
お花って感じじゃなくて、侵略植物っていう感じです。
雑草。
もっとね、可愛らしいお花咲かせてくれれば嬉しいのに。どち
雑
ら
草
かという
ね。
と、禍々しい感じの。いや、もうあまりに禍々しすぎると、ちょっと、あれなんで、枯らすやつとかまいちゃったりするんですけど、そこまでじゃないやつはほったらかしにしちゃってますね。
まあそういういつの間にか生えてるものはこうたくましい雑草系のが多いので、あまり可愛らしい花は期待できないかな。うちなんかちょっと隙間のところに猫じゃらしが朝、
それ
すぐ
は
生えちゃう。
可愛い方かも。
可愛い方かも。あれはね、可愛い方だから、まあ雑草として取るんだけど、なんかね、1週間くらい見ない間にすぐわさっと生えちゃうんですよね。だけどまあいいか、可愛いからいいかと思って。
猫いれば猫じゃらせるし。
猫はね、この辺は意外に野良猫とかあんまいない感じの地域なんですけど、まあ、見てるだけでまあ可愛いね。なので夏はちょっと失敗しちゃったなー。だから秋から冬に向けてちょっと気を取り直して、 うんうん、次何植えようかな。
ね、何を。また楽しみですね。
ってなところですかね。
そうですね。あ、こんな感じですかな。うそ。あれ、ゆりかさんいなくなっちゃった。はい。では、今回はここで終了させていただきたいと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次回。さよなら。